皆さん、おはようございます。2月最後の週を迎えました。天気予報によりますと、今週は春のような暖かい日が続きそうです。いよいよ雪解けの春が近づいてきました。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたは私たちを憐れみ、愛してくださり、私たちを罪から救うために、大切な一人子、イエス様を使わしてくださいました。あなたの変わることのない大きなご愛を覚えて感謝いたします。この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてくださり、あなたのお心を知ることができるように、そして今週もイエス様に信頼し、イエス様と共に歩むものとなれるように、助け励ましてください。御手にお委ねして、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今、イエス・キリストが私たちのために十字架で受けられた苦難を覚え、心を備えるレントの期間に入っています。今日の箇所には、イエス様が十字架を前にして、ユダヤ人の宗教指導者たちの前で裁判を受ける様子が描かれています。今日のタイトルにもありますように、イエス様は人の手によって不当な裁判を受けられました。この出来事は私たちに何を教えているでしょうか。さて、先週はイエスがゲッセマネで祈られた後、そこに弟子のユダが群衆を引き連れてやってきて、イエスは抵抗することなく捕らえられてしまうという出来事に学びました。ユダはイエスを裏切り、他の弟子たちも皆イエスを見捨てて逃げ出してしまいました。その一方でイエスは最後まで彼らを愛し、ユダには悔い改めのチャンスを与え、また他の弟子たちが逮捕されないようにと守られました。この後イエスはエルサレムの宗教指導者たちの手によって裁判にかけられ、死刑判決を受けることになります。しかし、当時その地方を治めていたローマ帝国は、ユダヤ人たちに死刑を執行する権限を与えてはいませんでした。宗教指導者たちが勝手にイエスを死刑にすることはできなかったわけですね。そこで彼らは、ローマ総督ピラトのもとにイエスを連れて行って、イエスを十字架刑にするように訴えることになります。聖書によると、イエスが捕らえられてから実際に十字架刑に定められるまでに、なんと6回もの裁判を受けたようです。そのうち最初の3回はユダヤ人たちの手によるもので、残りの3回はピラトの下での裁判となります。イエスは最初、大祭司カヤパの舅にあたるアンナスの家に連れて行かれて、そこで尋問を受けました。これはヨハネの18章にあります。その後、大祭司カヤパのもとに送られて2回目の尋問を受けています。それがマルコの今日の箇所に記されている出来事です。これは夜通し行われて、夜が明けるとユダヤ人の最高法院、サンヘドリンと呼ばれる議会が召集されて、3回目の裁判が行われて、ユダヤ人による判決が下されました。ちなみに、当時、夜通し尋問が行われて、夜明けとともにユダヤの議会が召集されるというようなことはなかったようです。それは異例のことでした。彼らは、それほどイエスの処刑を急いでいたということです。理由としては、裁判が長引くと民衆が騒ぎ出す恐れがあったからのようです。また、この日の夕方から安息日が始まることになっていたため、 安息日が始まって裁判が開けなくなる前に決着をつけたいという思惑もあったようです。では、その大祭司カヤパのもとで尋問はどのように行われたでしょうか。今日の箇所の55節と56節をお読みします。さて、祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするため彼に不利な証言を得ようとしたが何も見つからなかった。多くの者たちがイエスに不利な偽証をしたがそれらの証言が一致しなかったのである。そこには祭司長たちと最高法院サンヘドリンのメンバーが集まっていたようです。サンヘドリンは71人の議員からなっていて、大祭司が議長を務めていました。そこではユダヤの律法に基づいて裁判が行われました。その場において、彼らはなんと偽りの証言、偽証をしてまでイエスを死刑にしようとしたというんですね。まず、イエスを死刑にすることが大前提にあって、その理由は後付けにするという結論ありきの裁判でした。ところが、その証拠がないために彼らの証言は一致しませんでした。実際イエスは死刑に値するような罪は何も犯していなかったからですね。それでも彼らは何とか証拠を示して無理やりイエスを罪に定めようとしました。58節に、私は人の手で作られたこの神殿を壊し、人の手で作られたのではない別の神殿を3日で建てると、この人が言うのを私たちは聞きましたという証言があります。これはイエスがご自身が十字架で死なれて3日後によみがえることを指して言われたことでした。しかもイエスは、神殿を壊すとは言っていません。これはイエスが不利になるように語った明らかな偽証でした。しかし彼らはイエスが神殿を壊して3日で建てると言っていると言って神聖な神殿を冒涜する罪に定めようとしたようです。モーセの実会に偽りの証言をしてはならないという大切な戒めがありますが、彼らはイエスを死刑にしたいために彼ら自身がその律法を破っていました。それでも彼らの証言が一致しなかったため、大祭司はお前は褒むべき方の子キリストなのかと尋ねます。これに対してイエスはこう答えました。62節を読みします。そこでイエスは言われた。私がそれです。あなた方は人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。これはダニエル書7章13節にある将来来られるキリスト、メシアの予言の言葉を指しています。イエスは私がそれですと言って、ご自身が昔から予言されてきたメシア、救い主であることをはっきりと宣言されました。ちなみに、ここに人の子が神の右の座につき、天の雲と共に来るというのは、メシアがこの世界の罪と悪を裁くために来られることを意味していました。その裁き主として来られるイエスが、人の手によって裁かれていたわけですね。しかし彼らは自分たちのしていることの罪の大きさが分かっていませんでした。そうして彼らはイエスに対して判決を下します。64節お読みします。あなた方は神を冒涜する言葉を聞いたのだ。どう考えるか。すると彼らは全員でイエスは死に値すると決めた。イエスは 全会一致で死刑に定められました。ここに全員でとあります。誰一人異を唱える者はいなかったということです。これは誰も自分の間違いに気づけなかったということを物語っています。皆が自分たちは正しくてこの男は間違っていると思い込んでいたわけですね。もしかしたら中には少しおかしいのではと思った者もいたかもしれません。イエスが十字架で死なれた後、アリマタヤのヨセフという人が名乗り出て、イエスの体を引き受けて、自分が所有していた新しい墓に納めるということをします。彼は密かにイエスの弟子となっていたようです。実はこのヨセフは、サンヘドリンの有力な議員の一人でした。ですので、この裁判の場にもいたのかもしれません。そうだとしたら、この時は沈黙していたことになります。周りの雰囲気に押されて、声を上げることができなかったのではないでしょうか。いわゆる同調圧力が働いたのかなと思います。ここにも人の中にある罪が現れているように思います。彼らは力ずくで自分たちの思い通りにイエスを死刑にしようとしました。さて、それでは宗教指導者たちはなぜこれほどまでしてイエスを死刑にしようとしたのでしょうか。イエスはどうして死刑にされなければならなかったのでしょう。次にその理由を考えてみたいと思います。まず、彼らの裁判の判決の理由とされた表向きの理由があります。それはイエスが神を冒涜する罪を犯したということでした。イエスが私がそれですと言って自分が神であり神の子キリストであることを宣言したために神を冒涜しているとされたわけですね。彼らの中には人であるイエスが神であるはずがないという思い込みがありました。立法ではレビ記24章16節に主の皆を汚す者は必ず殺されなければならないという戒めがあります。彼らはこの戒めを根拠としてイエスを死刑に定めたようです。しかしこの理由は本当の理由ではなかったと思います。これはあくまでも裁判でイエスを死刑とするための表向きの理由でした。では、彼らの本音は何だったでしょうか。いくつか考えられます。まず、イエスは祭司長たちの権威を批判しました。イエスがエルサレムに入られた時、神殿で商売がなされているのをご覧になって、あなた方は私の祈りの家を強盗の巣にしていると言って商売人たちを追い出しました。それは神殿の運営を管理していた祭司長たちの堕落ぶりを指摘してのことでした。この時から彼らはイエスを憎むようになったようです。またイエスは律法学者たちを偽善者と言って批判しました。律法学者たちは本来の神の戒めに自分たちで作った宮殿律法というものを付け加えていってそれらを守ることを人々に強要しました。しかしイエスは彼らは本来の律法の意味から外れて形だけの信仰になっていると言って痛烈に批判しました。そのことも彼らは気に食わなかったわけですね。またイエスが律法学者たちが大切にしていた安息日の戒めを無視して病人を癒したり、彼らが罪人と呼んでいた人々と交わり一緒に食事をしたりする姿を見て、 イエスが自分たちの教えに従っていない、自分たちの権威をないがしろにしていると感じたようです。そのように、宗教指導者たちの目には、イエスは自分たちの権威を認めず、批判し、ことごとく逆らっていると映ったようです。一方でイエスは、数々の奇跡を行い、それまでなかったような素晴らしい教えをし、民衆の人気を集めていました。そうしたことが許せなかったということです。彼らの中には、イエスに対する妬みと憎しみがありました。これが彼らの本音であったと思います。その思いから彼らはイエスを殺そうと考えました。目障りなイエスを消すしかないと考えたわけですね。これも殺してはならないという律法の大切な戒めに反することでした。さて、この宗教指導者たちの姿は、私たちの中にもある罪の性質を映し出しているように思います。決して人事ではないということですね。彼らは、神ご自身であるイエスに指摘されても、自分たちの間違いを認めることはできませんでした。自分たちは絶対に正しいと思い込んでいたからです。自分たちを認めないものは間違っていると考えました。そんな思い込みや決めつけがありました。私たちの中にもそんな思いがあるのではないでしょうか。私たちは自分の姿を客観的に見るということがなかなかできないものです。どうしても自分中心に考えてしまいますね。それがあまり強くなりすぎると、人との信頼関係が崩れたり、人を傷つけてしまったりすることもあると思います。それはアダムの時以来、人の中に入ってきた自己中心の罪の性質から来るものです。では、私たちが彼らのようにならないためにどうすればいいのでしょうか。それは、神との交わりを持つことです。鏡を見ると自分の姿を見ることができます。毎朝鏡の前に立って自分の顔を見て身だしなみを整えたりしますね。例えば、今朝はちょっと寝癖がついて髪の毛が跳ねているなと気づかされることもあると思います。そうすると、ドライヤーをかけて直すことができます。その鏡のように、私たちの心を見る鏡も必要ではないでしょうか。それが御言葉であり、神に祈ることでもあると思います。一人、神の前に静まって祈り、御言葉を読んで黙想することですね。できれば、自分の心をまっさらな状態にして、ゆっくりと御言葉を思い巡らしたいと思います。神様は聖書の言葉を通して私たちの心に語りかけてくださいます。そうするといろんなことに気づかされてきます。はっとさせられることもあります。それは今の自分の心の状態を鏡で見るようなことなのかなと思うんですね。この御言葉の黙想と祈りの時を自分にとって大切な時間として毎日確保して実践していきたいと思います。さて、最後にイエス様の姿に目を留めたいと思います。この不当な裁判の間、イエスはどうしておられたでしょうか。彼らの偽証に対しては黙っておられました。感情的になって反論したりはしませんでした。彼らが聞く耳を持とうとしないことを分かっておられたからだと思います。また、大祭司から、お前は褒むべき方の子、キリストなのかと問われた時には、臆することなく、 私がそれですと答えました。そして彼らの不当な判決を黙って受け止められました。今日の箇所の最後の65節には、イエスが彼らから唾をかけられ、拳で殴られ、平手で打たれる姿があります。イエスは彼らのあざけりを黙って受けられました。このところを見ると、イザヤ書53章にある苦難を受けるメシアの姿を思い起こします。イザヤ書53章4節にこうあります。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。イエスは、妬みと憎しみに駆られた者たちの手によって、不当に裁かれ、罪に定められ、苦しみを受けられました。それに対してイエスは、一切抵抗しませんでした。ただ黙ってそれを受けたということです。それは、彼らの自己中心の罪をイエス様が代わりに負うためでした。私たちの中にも同じような自己中心の罪があります。同じような失敗を繰り返してしまうこともあると思います。そんな私たちの罪をイエス様は黙って代わりに負ってくださいました。イエス様はそれほどまでに私たちを憐れみ愛してくださいました。この大きな恵みを決して忘れないようにしたいと思います。今日はイエスが宗教指導者たちの手によって不当に裁かれ死刑判決を受けた場面から学びました。彼らの姿は私たちの中にもある自己中心の罪を表しています。そんな私たちの罪を負ってイエス様は十字架に向かって行かれました。この恵みを覚えて感謝をお捧げしましょう。それではお祈りをいたします。あなた方は神を冒涜する言葉を聞いたのだ。どう考えるか。すると彼らは全員でイエスは死に値すると決めた。お恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様はイエスを妬み憎んでいた祭司長たちや律法学者たちの手によって捕らえられ、不当な裁判を受けられました。多くの偽証がなされ、ついには無実の罪で死刑判決が下されるという全く不当な裁きをイエス様は黙って耐え忍ばれました。彼らの姿は私たちの姿でもあります。私たちも自分は正しいと固く思い込んで自分の間違いを認めることのできない弱さがあります。あなたはこんな私たちのことを憐れみ、御言葉と聖霊様を通して私たちの心に語りかけ、気づきを与えてくださるお方であることを信じて感謝いたします。どうか私たちが御言葉の黙想と祈りの時を大切にし、御言葉によって自分の姿に気づかされ、修正し、成長できるように助け導いてください。イエス様は私たちの罪を代わりによって十字架に向かわれました。この大きな恵みを決して忘れることのないように助けてください。そしてイエス様に従い続ける者となれるように私たちの心をお守りください。今週もお一人お一人の日々の生活を守り、支え、恵みによって導いてくださいますようにお願いいたします。心からの感謝をもって、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。